金八
キャリア塾。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、毎週金曜日
金八は、
ね、毎週金曜日
の夜8時、
はい、金八キャリア塾の時間がやってまいりました。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。今回第3回ということで、ね、
3回目です、
はい、ますますキャリアコンサルタントとは何ぞやとかいう、
どんどん進んでいってましてね、
深くなりますよ。
そうなんですよ、ね、もう今日もねたくさんね、うん、本当に関西いうかね、日本の西日本の皆さんが集まってくれましてね、
はい、そうなんですよ、
すごいですよね、
はい、
九州からね、
そう、
大分県と福岡県、
そうです、
四国からは香川県と高知県、
はい、
そのね、それがそのみんなが岡山県の、ね、に集まって、
そう、
ね、はい、
各地から集まって、はい、うん、5名のキャリアコンサルタントが集結。
そうなんです、はい、それぞれの地域でね、はい、活躍をどんどんやってる、
そうです、
そういう人たちが集まってきてね、
はい、
ね、はい、とっても面白い話が聞けると思うんですよ。
そうなんですよ、あのこの金八キャリア塾っていうのは、うん、あのまあ、キャリア、うん、お仕事ですよね、うんうん、だからお仕事にまつわるいろんなお話ということなんですけれども、
そうですね、
まあ、キャリアコンサルタントっていう、うんうん、まあ、最近できた職業、
そうです、
がありまして、資格ですね、うんうんうん、そういう資格を使ってお仕事を、専門的なお仕事をしている、うんうん、プロの方が集まって、うんうんうん、でそのお仕事とかキャリアデザインとか、うん、そういうことにまつわるお話をして、まあ、最近ね、
うんうん、
働き方もいろいろありますから、うんうん、そういうことで皆さんにあのいろんな情報提供したりとか、
うん、
あと何か聞きたいことがあったらですね、うん、ぜひあの質問を寄せていただいて、その質問にもゆくゆくは答えていくというふうなコンセプトで作られた番組でございますね。
そうなんですよ、
はい、
はい、
ね、今日も本当に、うん、どんな話が飛び出すか、
うん、
とっても楽しみな30分にしていただきたいと思います。はい、はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。はい、今日もこの番組をお届けするのは、
はい、
パーソナリティの GCCA
の野口健と
野口ひとみです、
はい、
はい、グローバルキャリアコンサルタント協会、
協会、
協会
ですね、
はい、の野口健と野口ひとみがお送りいたします、
はい、
はい、そして今日のゲストは、
はい、もうゲストの方ね、九州の福岡県からですね、来ていただきました、
はい、
宗末秀信さんですけど、
はい、
すごいんですよ
すごいですか、
カウンセリングレビューラボのね、
はい、
一般社団法人のカウンセリングレビューラボの代表理事の宗末さんなんですけど、
はい、
キャリアコンサルタント一級を持たれておりましてですね、
一、
はい、
級、
はい、
級さん、
もうキャリアコンサルタントの中のトップの、
ね、そうなんですか、
先生です、はい、トップ中のトップなんです
、はい、すごい、
もう
すごいメンバーが入ってきました。
コンサルタント憧れてもね、
はい、
まあ、そう簡単には一級になります。
そうなんですか、
もうすごい実績とね、
はい、
あの勉強とね、すべてを兼ね備えてないと、ね、なれないです。
なるほど、はい、これはこれは楽しみ、はい、そしてもう一方は、
はい、もう一方は、高知県の、
はい、
ね、トータルキャリアコンサルタント
はい、
のですね、門脇由紀子さんですけど、
門脇さん、門脇姉さん、
そうです、
またもや登場
そうなんですか、もうね彼女がすごいんですよ、
はい、
もうすごい、もう活躍してましてね、
そうですよね、
もう勉強家ですからね、はい、もう日本中どこへでも勉強に行く、
ありとあらゆるところに出没してますね、
そうなんですよ、
はい、
そしてそのどこ行ってもね、
はい、
お酒では負けない。さすが高知県人。
はい、はい、じゃあお二人に登場願いましょう。
はい、
はいはい、こんばんは。
こんばんは。
はい、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お待たせいたしました。ね、
はい、
宗末、はい、さん、はい、今日初登場、
はい。はい、ありがとうございます。
はい、
宗末さんが来てくれたおかげでまたここの地位が上がりますよ。
地位、
嬉しいことに。ご紹介ね、過分なご紹介だった。はい、 あの一級ですから、はい、トンチで勝負です。
なんですかそれは。一級さんやないですか。
宗末と言います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私はですね、はい、あのこの3月に、はい、42年間ずっとサラリーマンやってましてね、3月に定年退職を、はいはい、しました。
はい、
で実は定年になるちょっとあの前からですね、
はい、
腰を少しやられてて、キャリアコンサルタントの仕事してたんですけど、
はい、
唯一の職業病じゃないでしょうかね。腰が悪くなる、ずっと座ってますんでね。それでもう、そこそこずっと毎日座るのはやめとこうという決断をして、う
ん、なるほど、
はい、それから今
フリーで会社を立ち上げられてですね、はい、
まあまあ会社というほどのことではない。
そうなんですか。
まあまあ今からでしょう。
はい、はいはい、
ね、そんな、こんな私でございます。はい、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。そして門脇姉さんは、は
いはい、私はあの最初からあのスターティングメンバーで。
スターティングメンバー、そうですよね。
高知県でトータルキャリアコンサルタンツという名前で、はい、企業コンサルタントとか、
はい、
それから経営進出賞の審査員とかと、はい、一緒に活動しています、高知県で。
すごい、
すごいですね。
ね、
個人 の, キャリアカウンセリングと、うん、あとちょっとこれからの企業の方にね、
うん、
進出していこうかなと目論んでいるところでございます。
は
い、
それはですね、
はい、ありがとうございます。
はい、
今日はですね、今日の企画としては、
うん、
ね、そもそもキャリアコンサルタントとは何ぞや、
うん、
というところをもうちょっと深めていきたいと思うんですけど、
はい、
ね、宗末さん、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、キャリアコンサルタントってさっきね、はい、あのひとみさんご紹介されたように新しい仕事、
うん、
日本で今まであんまり、うん、ね、あの、あった出会ったことがなかない、
そうですよね、
あの人、うん、
そもそもいつできたんですかね。
2年ぐらい前に
2年ぐらい
国家資格になってね、
国家資格になったのは、うん、2016年、
はい、
ですけどそれ前にあの民間資格でずっと一応あったので ね、
は
い、はい、だからもうかれこれ15、6年ぐらいにはなるんだと思うんですけど、 それにしてもね、うん、
はい
はい、今全国に4万人ぐらい、
はい、
その資格者がいるんですけど、先進の地域 の, そのアメリカだとかイギリスとかに比べたらね、
はい、
まだまだ知名度が、
は
い、まだまだだと思います。まあ、それで、まあ、門脇さんちょっとね、
はい、
お話聞かせてもらいたいんですけど、
はいはいはいはい、
門脇さんはそうそうご自身はキャリアコンサルティングを自分でしてるんだけど、
うん、
ね、
はいはい、
お客様に向かってね、うん、でしてるんだけど、ご自身受けたことあります？
いや、私がですか、
うん、鋭い質問が、
ないですね、よく考えたら、
うん、おや、
うん、ないですね、
そうなんですね、うん、キャリアコンサルタント自身がキャリアコンサルタントを受けたことがない、
うん、
キャリアコンサルティングはね、
そうですね、確かに、
それだけ、まあ、結局普及してない。
本当ですね、そもそもなんか私からしたら、うん、どこに行ったら受けれるかとか、どこで出会うんだろうっていうのがすごい疑問ですね。
そうですね、
まあ、そうですね、
はい、ハローワークかなとか、
うん、
まあ、ちょっと想像しますけど、
うん、
でもハローワークってそんなしょっちゅう行かないじゃないですか、
うん、
仕事あったら行かないもん。
そうですよね、
うん、だから、うん、
大体どんなところにあのみんなキャリアコンサルタントの仲間って、
うん、
どんなところで仕事してるんでしょう、
うん、
そうですね、やっぱりもうハローワークを中心に、
うん、
あとは国の機関ですよね。
国の機関とは具体的に
大学の、
大学の、うん、あのキャリアコンサルティングもしてますよね。
あ、も
うあとなんだろうな、学校関係のカウンセリングの方をしてらっしゃる方が多いのかな。
うん、あ、学校関係のカウンセリングって、うん、あの臨床心理士じゃなくて、
じゃなくても、ね、
就職相談みたいな
できるんでね。そういう就職相談もしてますね、うん、
なるほど。
そう、そういう意味ではね、キャリアコンサルタントが果たす役割と、うん、さっきおっしゃった臨床心理士さんのね、
うん、
果たす役割ってなんかあんまり境界がなくてね、
うん、
どっちがどうなんだろうみたいな、
う
ん、
そうですよね、
そういうところもちょっとありますよ ね、
うん、
そういう意味ではキャリアコンサルタントならではの仕事ってなんだろうって、
うん、
っていうことをね、今日ちょっとみんなでね、
う
ん、お話をしてみたいなと思うんですけど、
いいと思います、
うん、そうですね、
うん、
キャリアコンサルティングに何を求めるかって、うんうん、どんなことが話ができるんだろう、あるいはその話をすることによってどんなことが解決できたらいいなって、そんなことをね、お話ししたいなというふうに。
そうですね、
例えば問題意識を持ってなかったら、多分カウンセラー、キャリアコンサルタントに相談すらしませんよ。
しないしない、
それはそうですね。
だけど落ち込んでいて、それで誰かに相談したいんだけども、まあ、親兄弟に言ってもなみたいな、
そうですよね。
友達に相談したら、なんだお前そんなことでって。
そうですね、
それがプロ のキャリアカウン、ね、コンサルタントだったら、
どうなるかってことですよね。
客観的に見てくれて、
例えばうちのね、心理職ですけれども、未来クリエーションは、まあ、心理学をベースにやってるんですけど、やっぱそういうキャリア関係のことで悩んでる方も来られるんですよ。なんかね、何がしたいのかわからないとか、適性もわからないとか、やっぱり、親はこう言うけれども自分が本当にしたいことかどうか分かんないとかね、そういうのも今お聞きしてたらキャリアコンサルタントの分野にもなりますよね。
なります、なります、もうその延長線上にその仕事の悩みがくっついてるっていう感じですよね。
そうですね、
そういうきっかけ作りをキャリアコンサルタント自身がやっぱり世間に向かって発信しないといかん。
そうですね、確かにね、
このような悩みにお答えしますみたいなことですかね。
そのためにはやっぱりどこでそんな、ね、悩みが聞いてもらえるのかっていう、さっきひとみさんが言ったような、どこに行けばキャリアコンサルタントに出会えるのかっていうのもね、一つありますよね。
そうですね、でやっぱりお仕事に関することっていうのは結構なんていうんですかね、専門的なことだから、知識もいっぱいあるし方法論もいっぱい知ってらっしゃると思うから、そういうのってこうそういうのが分かるんだっていうか、いうのが分かれば、なんか就職のこととか転職のこととかで悩んだ時に、なんか就職転職、悩みとか、なんとかってこう今時だから検索したら、
そうですよね、
キャリアコンサルタントっていうのがバーって出てきたら、なんかこうみんな、あ、こんなのあるんだとかって思いますよね。そういうの出てくるのかな。
そうですね、その意味では、キャリアコンサルタントにアクセスする方法作り、
そうですよね、まずそれ必要ですよね。
そうです、そうです。
例えばどんなキャリアコンサルタントの集合体の、なんかホームページだとか、あるいは、JCCA 我々もね、そうだけど、
グローバルキャリアのね、
グローバルキャリア、もっと大きなキャリアコンサルタント4万人がみんな入ってるような、そういう組織の中で、そこのこう、入り口のところみたいなね、JCCN みたいなのが今度やっと発足しましたけど、
そうですね、
そういうところにも少しは期待をしたいと思うし、
本当ですね、
今度はそこの中に自分が入り込んで、そういうそのそこから発信をしていくっていうこともいるのかな。
まあ、ACCN もそうなんですけど、やっぱりキャリアコンサルタントは今仕事がね、欲しいですよね。まあ、これ皆さん仕事を、キャリアコンサルタント自身も仕事を探していると。 それに関してやっぱり、スキルアップをさせてもらいながら、そこから、その仕事の情報をもらえるとかね、でここ、その中で登録してる人の中でスキルアップもしていきましょうねみたいな、そういう職能団体プラスアルファ、こう人材派遣じゃないけどそういうようなところがあるとね、もっとこうニーズがはっきりしてくるんじゃないかなとは思うんですけどね。
キャリアコンサルタント自身のキャリアデザイン、
そうそうそうです、いわゆるそれです、
そういうことをちゃんとやらないとダメだよね。
そうですね、
そのためにはね、どんなことが今欠けてるのかな。
そうですね、はい、じゃあね、ちょっと音楽を挟んで、その、どんなことが問題なのかっていう風なお話をしていきたいと思います。また音楽挟みます。
はい。
トークライブレディオ夢の種。
はい。 それでは後半に入りまして、こう問題をね、ポイントのね、問題のポイントをはっきりさせていきたいなと思います。はい、
どうですかね、どんなことが問題に、
そうですね、
さっきの話の中で、うん、あの知名度がね、みんなに知られてないっていう、
知られてない
とかありましたよね。それから門脇さんから今 あった、キャリアコンサルタント自身がどんな風に成長していったらいいんだろうって、その成長する機会、
そうですよね、なんか経験を積むでしょうけど、その経験を積む場所、
そうなんですよ、
まあ、スキルアップの研修とかはいろいろできると思うんですけど、それとなんか実際にじゃあキャリ本当にこう自分のクライアントだの、会社さんだのを持って、そこと、そこを本当にこう成功させていったりってする、そういう経験ってなかなか、ね、
積むところがないですよね。
じゃあそのためにですね、例えば会社、中小企業の会社の経営者さんと一緒に出会う場ってどんなところがあるでしょう。
経営者と出会う場ない。
あ、ない私、ある、
ある、ね、
なんか私言ったじゃないですか。私主政クラブっていうのに入ってるんですけど、そこは中小企業の経営者さんの集まりで、その集まりは何のためかというと、お互いのお仕事を応援しましょう。みんなの市場は自分が作るとか、自分の市場はみんなが作るとかいう合言葉で、だからこうお互いに紹介もするし、なんかこうそこでどんどん自分のビジネスをアピールしていいしっていう場なんですよ。
なるほど。
だからそういうところに入っていって、まあ、自分も一人 の、 経営者ですって入っていって、そういう悩みを聞いたりとかすると、
る、ね、
そのチャンスはありますよ。
まあ、ちょうどね、
はい、どうぞ。
お
はい、フロアから、
オブザーバーから、すみません、オブザーバーからなんですが、今香川での取り組みなんですけれども、経営者と会うという意味で、香川県の経済同友会と接触を持ちまして、でキャリコンがこういう活躍をするよとか、求職者との橋渡し的な役割できるよみたいなことの提案を今やってる最中でございます。
それは
オブザーバーの北村さんがやってらっしゃるんですか今。
私たちと、若年者就業支援センターというところがあるんですが、そこと、あとは NPO で、立ち上げてる方たちと、キャリコンの NPO の団体があるんですけれども、そこ と、まあ、タッグを組んで経営者たちに対してっていうのをやってます、
ね、どういう会、経済団体って各県別にね、それが地域別にずっとありますよね、私も実は、5月に中小企業家同友会というところで、福岡をね、入会させてもらうということで見学に行ったんですけど、来月ぐらいには正式に入ろうかなと思ってるんですけど、まあ、そこには経営者の人がね、まあ経営者って一人で悩んでるというか、一人でいろんなことをしなきゃいけない、
そうなんですよ、で
それ の、 その、まあ、相談役としてね、我々が慣れたら、そこから広がります
か、ね、確かに、それね、いいですよね、そういうの、
だからやっぱり知られていないこのキャリアコンサルティングを広めていくために、やっぱりなんかね、自分自身が、ね、北村さんのように動く、
そうですね、
そうですね、いやでも門脇姉さん動くの得意じゃないですか、
動きすぎよね
動きすぎ、ね、私も動きすぎて分野が広すぎてもうなんかね、大変なことになってます分身の術を使いたいくらいの、
まあ、何をやっていきたいかですよね、だからこう、
ただその社長さんたちと会ったところで、やっぱりそこにこうきちっとフィットして提案ができる能力を自分が持ってないといかない、そのためには今の、ね、自分でいいのかな、もっと伸ばさないといけないのかなって、ある能力をね、そこのキャリアコンサルタント自身の自己理解みたいなことをする必要があるのかなって、僕自身はね、未だにそう思ってて、
そういうのってなんかこうキャリアコンサルタントのスキルアップ研修みたいなので組まれてはいないんですか。
あ、そうですね、
自己理解が進むようなもの、
国家資格になったので、更新研修というのでね、個別に受けるということが一つあると思うし、 まあ徐々にスーパーバイザーというのもね、できてきてます、さっき、一休さん、はい、とんちが得意な、はい、一休さんもですね、何人か輩出してきてますから、はい、全国でね、300人ぐらい多分いると思うので、はいまあ、そういう人とその事例指導してもらうっていうのもね、ありかなというふうには思います。
いりますよね。
ちょっといろいろ面白いことを模索したいですね、これからの、多分この資格だと思うので、まあ、いろんな分野、更新講習も含めて、はい、そしてどういう分野でこれから活躍していけれるのかっていう可能性、それとニーズですよね、これから先の、そこのところをちょっとこう今静観しながらも方向性をきちっと見て一歩出していくっていうことをしていく時なのかなとかっていうのはね、ふと感じたりしています、でしかも自分の専門性がそこに必要になってくるのかなっていうのもなんとなく感じてますね。
ですよね。
そうですね、専門、性を極める、で、自分の専門じゃないかもなって思った時には、
リファーしますね。
でそのためのな仲間のネットワーク
も、仲間いますね、ネットワークが
きちんと作っていく、
そうですね、
ですね、
そういったことが必要なのかな、
そういう意味では最近ズーム会議とかっていうのが流行ってるんですけど、あれってすごく使い勝手がいいなと思って、
そうですね、うちもよく使ってます、
あ、そうなんですか、こう全国どこにいてもね、お話できるんで、
顔が見えてね、お話できるからね、
そうい
うのもいいですね。じゃあ全国4万人とおっしゃったんですか、今
4万人ぐらいですかね、
は
い、
有資格者、
資格者、
すごい、
その方たちはみんな、皆さんちゃんとそのキャリアコンサルタントとしてお仕事されてるんでしょうかね。
そこがね少し問題で、公の場で雇われてるキャリアコンサルタントって多分その半分いるかいないかぐらい、まあ、サラリーマンとして一応あの将来に備えて資格は持ってるけども、カウンセリングをしたことがないという人もね、まあ、あのいると思います。
そうなんですね。
だけど本当はあのさっきね門脇さんおっしゃられた、企業の中にそういう、人たちが、ちゃんと相談をする機能として、存在していくということがね、今から必要なんだと思うし、我々も、行政のそのね、あの職業紹介の場だけではなくて、あるいは大学のキャリアセンターだけじゃなくて、そういうその実社会に、実業社会に飛び出していこうっていう、そういうことが必要なのかもわからないですね。
なるほどね。
営業ですか、営業、
営業、
営業、
キャリアコンサルタント営業だ、
なるほど、そしたら営業力を磨かなければいけない。
ねえ、でも佐々木さんもなんかちょっと、オブザーバー佐々木さん、
やっと出てきました
営業マン、
営業マン、営業マン。私は結構その経営者の方の、まあ、面談というか、それをメインでちょっとやらせてもらってるんですけど、中小企業が大体この日本の中の 99% が中小企業なんですよね。でその中で従業員のことを考えるステージにある会社ってどれだけあるのかなというところで、まだまだこうあの売り上げがないよとかですね、お金のいや資金繰りがどうのと、まだ人の従業員のことに目を向けれていないステージのところにアプローチをかけてもまだ響かないのかな、そこはやっぱりしっかり経営者の方とお話ししながら、今どのステージなのかっていうのはちゃんと見極める力は必要なんじゃないかなと思っちゃいました
素晴らしい、
さすが経験者ね、
本当ですね、なるほど、やっぱり
その、じゃあ例えば、その余裕のある会社さんに出会う、そのこともね、まあ、そういうところに出会えばあの比較的すんなり行くんでしょう、ところがそこに満たないその経営者さんと、その経営者さんに本当にあのなんていうかな、内省してもらうというか、いやそうじゃダメなんだというふうに思っていただくのも我々の腕かもね。
そうですね、
それはどうしたらいいんだろう、
その機会ですよね、それはどうしたらいいんだろうっていうのが、 それぞれやっぱり切り口がねあると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
例えば私でしたら、うん、健康経営とかね、健康増進の面から入っていきたいなと思うんですよね。というの、私自身が、うん、あの女子栄養大学の一級食生活指導士なんですよ。で、食育活動を日頃してるんですね、うん、で料理教室の講師もしてるんですね、でそういうこともあって、うん、そっちの健康面、従業員の健康面をきちっと管理することで生産性が上がっていきますよっていうね、うん、そのアブセンティズムとか、うんうん、そういうもんの、うん、コントロールっていうかね、うんうんうん、でそういうところをちょっとこうくすぐっていきたいかな、そっから切り口にして入っていけたらなと自分は思ってるところですね。はい、
そうです。 NHK の番組で、あの、うん、ねえ、お昼ご飯をなんかテーマにした番組ありますよね。で、うん、社長が一生懸命その従業員のお昼ご飯を作ってあげてるみたいな、
うん、あります。
そんなのありますよ、ね、そんな会社ってすごく良さそうですよね。
良さそうだと思います。
すごい結構ポイント高いですよね、うん、食べ物はやっぱり ね、
それやる気出ますよ。
やる気出るよね。
はい、はい、ということで、本当にもうあっという間にね、もう時間が過ぎてしまうんですけれども、はい、それではね、最後のエンディングの方に入っていきたいと思います。
リビングアドリーム、夢の種。
はい、それではですね、今日も、時間もだいぶ終わりに近づいてきているんですけど、はい、こういうキャリアコンサルタントのこととかですね、うんうん、こう質問がしたいこととかもうどんどんですね、はい、ラジオのページの方でね、はい、質問していただけたらと思います。
そうなんですよ、あの Facebook の方で金八キャリア塾というふうに検索していただいたら、このラジオのページがありますので、そちらの方で質問していただいてもいいですし、夢の種放送局の方にも金八キャリア塾のページがあります、うん、ですのでそこにね、質問塾を書いて、メールで送っていただいたら必ずこのキャリアコンサルタント陣が、うん、ね、質問にお答えいたしますので、どしどし質問していただきたいと思います。はい、はいはい、そしてね、もう一度今日、うん、ここに参加してくださっているキャリアコンサルタントの方をちょっと一言ずつ、ね、自社のお名前と、ね、はい、連絡先とかおっしゃっていただきたいと思います。はい、じゃあちょっとオブザーバーのお二人から回していきますね。
はい、
はいはい、大分県から来ました、佐々木剛と言います。私への問い合わせはヤフーもしくはグーグルで、佐々木剛大分県と検索していただければ Facebook ページが開きますので、そちらから何かあればお問い合わせしていただければ結構です。よろしくお願いします。
はい、私岡山から参りました北村美智子です。会社が L&L ラボ、アルファベットの L で&と L のラボっていうので、ホームページとありますので検索していただければヒットすると思います。よろしくお願いします。
はい、高知県から来ました、トータルキャリアコンサルタンツの門脇です。私はホームページトータルキャリアコンサルタンツで調べていただいたらホームページ出てきますので、そちらで、ご連絡いただきたいと思います。
はい、
はい、今日初参加で、させていただいた宗瀬秀信です。私の方もですね、ホームページはまだ今からなんですけども、Facebook で、面談効果研究所というので検索していただいたら、アクセスできると思います。今日は本当に皆さんキャリアコンサルタントの皆さんのですね、はい、いろんなアイデアが聞けてすごく楽しかったです。
よかったですね。
ありがとうございます。はい、
そしてケンさんも言っときますか。
はい、はいはい、株式会社未来クリエーションの野口健と申します。
はい、
はい、香川県です。はい、はい、ここへねこの GCCA この金八キャリア塾にですね、
はい、
連絡を取ればキャリアコンサルタントと出会います。
そうなんです。
どこで出会うかわからんときはここへどうぞ。
それがいい、それがいい、
はい、楽しみ
、はい、
そう なので、この、ね、金八キャリア塾にアクセスしていただくと、
はい
はい、皆さんいろいろな、キャリアコンサルタントの面々が揃っておりますので、
はい、
お好みのキャリアコンサルタントに出会えると思います。
はい、出会えます。
これからもですね、この番組キャリアに関するお話をいろいろとお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でお別れします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。